皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2023年9月28日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もうねお彼岸も過ぎ、ちょっと涼しくなってほしい時期ですが、まだまだ暑いですね。
そうですね。
今日もね太郎さんもまだ半袖でいらっしゃいますからね。
まだ私は仕事上ですね白衣を着ますので、そういうことですね。いつも厨房いますので、
いやまだまだ本当にね日差しはきついですけど、まあそれでもね少しずつ朝晩はちょっとね過ごしやすくなってまいりましたが、ちょっと私ね最近思ったといいますか、いろいろ記事読んでて思ったことがありましてね、最近非常にドラマで人気だったビバントっていうの、
なんか流行ってたですね。 TBS 系ですかね。
まあ、そうね日曜劇場というね、劇場で、まあ、はい、結構人気のある番組でしたけどね。
確か自衛隊かなんかの話ですか。
そうなんです、
まあ、これはどうなんです、どんな、ね、ご存じない方に簡単にご説明、
まあ、簡単に言うと、まあ、テロ組織をいかに撲滅するかという、まあ、それを日本の公安と、うん、それから自衛隊の特殊部隊で別班というのがあるというね、まあ、そういう想定なんですけど、はい、その2社が、まあ、ある意味協力しながらですね、うん、まあ、撲滅していくという話なんですが、うん、その中にはさまざまなドラマがありましてね、はい、まあ、その細かな、ね、あらすじは皆さんまだ、ね、テレビ見られたと思うんですが、その中でねノンフィクションライターでね久保田純生さんという方がちょっとね面白いことをおっしゃってました。まあその最後の最後でですね、そのいわゆる架空の国をですね、まあ、救っていく、まあ、戦争孤児の多い国を救っていくための一つの考え方ですけども、日本には八百万の神を崇める文化があると。だからそれは他の国民民族を敬い宗教を敬う、そういう精神があるんだと、これを根付かせたいということを、そのバルカという国だったと思うんですが、それは宗教戦争で民族戦争でやってるところなんですけど、それをやりたいんだと、それを根付かせたいみたいなことをおっしゃったんですけど、実はこれがですね今最近の調査によりますとね、日本のそういう他を認める寛容さというのがですね非常に下がっていると、153国中151位だったというような、ね、これ直近の2023年5月の調査なんですけど、まあ、そんな話もありまして、実はそんなに寛容じゃないんじゃないかというね、まあ、話が出ておりました。まあ、もっと言うとこれ宗教とかそういったものに関心がないと、まあ、そこに実は大きな問題があるんじゃないかと。だから寛容じゃなくてただ知らないだけというかね、関心がないだけという。
でも神社に参拝とかは若い子は行くんですよね。ね、でもあんまり中身を内容を知らずに行ってると、そうだなと、ね、この神社は何が祀られてるかは奥深くは目で、でもね入り口としてはそれでいいと思うんですよ、ね、入り口としてはね形から入る、クリスマスだろうが、まあ、神社参拝、もしくはあの仏壇やお墓にね、お彼岸とかでしたらあれですし、ね、墓参りとかいろいろなさってない方に、ね、仏壇が家になかったり、うん、ね、マンション暮らしであって、もう長男大変なんですよ。まあ、私は京都でね、長男だったらやっぱりお墓を守ったりですね、仏壇があったりとか、もういろいろ大変なんですけど ね、神棚もありますし、なかなか今ないですよ ね、
やっぱり大変っていうのがどうしても下の世代にはちょっとね大変やったらやめとこうかみたいになっちゃうのかもしれないですけど、ね、
でもね日本のその、神社とかね、墓参りとかも、本当は文化ですよね。
いやこれは、ね、
民族というか、いや信じてるない人にては申し訳ないかもしれないけど、そういった儀礼的なことや、まあ、本当に心からやることを含めて、それは文化ですよね。
そうですよね。
この時期にここへ行くとか、で、まあ、何でも入れちゃったからクリスマスまでハロウィンだってクリス、まあ、ハロウィンはちょっと特別あれかもしれないけど、クリスマスだってバレンタインデーだろうが、なんかこう何でも取り入れちゃったっていうところに八百万の意味があるわけですよね。
まあそれをねいい意味でこのドラマでは語ってるんですけど、本当はそこがね本当にそういう相手を寛容するという気持ちがあるのかということを、まあ、問うてるんだろうなと思うんですよね。
そのテロ組織にしろね、だいたいテロは何で生まれるかということは、何かハレーションが以前にあったわけでしょ、まあ、敵対するものが生まれるということは最初に何かあったわけですよ、何か受けて。
そうなんです。まあこのね、
いや2つ分かれるっていうのは、両方攻撃、戦争も攻撃するじゃないですか、ウクライナだろうかロシアだろうか、なんか知ってますけど知りませんけどね。じゃあやっぱり分断を起こすっていうことが問題なんですよ。 なるほど、あのこれはね、うん、わざと分断を起こすんですよね。うん、こういうこれを仕掛ける お、うん、あのお金投資してる人がいるわけですよね。うんうんうん、いや戦争にお金いるから。
そうですね、
武器用意しなくちゃいけないから、
そこで商売する人が出てくる、
ね、株主責任なんですよ。うん、株主は経営者じゃないんですよ。うん、すぐにねマスメディアも何でもね、うん、あの確かに現場でちゃんとやらなくちゃいけないと思うんですよ。ルールを守ってね、いろんなことをね。うん、で結局ね、あの戦争、じゃあ戦争の責任誰だって、うん、武器変えるようにしてるからでしょ。
そうですね、まあ、ウクライナがそこまで頑張れるのはそういうことなんでしょうね。まあ、支援もしてる国があると。
だから、うん、あの投資責任ですよ。うん、そこ絶対問われないでしょ、資本主義、うん、キャピタリズムは。
そうね、
だけれども、うん、うまいこと分断して、うん、これあのエメニュエル・トッドさんという方がね、うん、大分断と、うん、でこの方はまあそういったことも含めてちょっと本を、大分断という本を書いておられるんですけどね、うん、あの PHP 新書で出てるんですけど、うん、まあ、このウィズコロナ時代に加速する新たな階級化は民主主義を破壊するということなんですよ。うん、これがね、いろんなところで行われてると、教育がもたらす新たな階級化社会が、うん、俺はエリートだとかね、俺は官僚で東大出た、京大出た、俺は何々大学出た、俺は優秀なと、その教授も含めてね、俺は特別なんだって、いるんですよ、そういうやつがいっぱい。知ってますよ、私も。
まあそういうのあるでしょうね。あ、そういうの、まあ、学罰があるぐらいですから。
教育だけ頭脳みそを入れたんでしょうと、うん、じゃああなたがあの魚さばいてくださいよと言ったら、うん、その人その人で魚さばくことを体に入れたわけでしょ。うん、で頭の知識だけ頭入れた、同じことなんですよ。うん、あの例えばどんなあの肉体労働者の方も含めてね、うん、それに差別はないと思うんですよ、
う
ん、僕はね。
もう職業
だけれども、なんか頭が、はい、まあ確かにね、頭使わないとやっぱりいろんな統治はね、うん、できない、統治というかね、社会システム、うん、市会から府会から国会とかね、うん、まあ、あの組織でもね、うん、公安警察、先ほど言った自衛隊でもトップの人、うん、やっぱ頭使わなくちゃいけないんですけどね、それはそれの役目をやっておられるだけで、分断したり、うん、そのわざと分断するっていうことがね、うん、でただね、先ほどおっしゃいましたけども、日本は、うんうん、なかなかそれがうまくいかないらしい。で、いや、世界戦争っていうことは、うん、世界戦争に加担してるってことは、日本人がプロパガンダしてるわけですよ。マスメディアが勝手に動いてるわけじゃないんですよ。うんうん、日本の人が自分の考え、責任を持って、ウクライナの、うん、やロシアの戦争を放送してるんじゃないんですよ。
うん、
当たり前ですよね。はい、うんうん、海外の人の、よそのうちの地域じゃないもんね、日本国の領域じゃない話をするときは、完全にそれを支配している人からの情報をいただいて放送してるだけの話ですよ、もちろん、まあまあね、一般メディアはね。
そうしない、まあ、情報源がね、
そこがコントロールできる
ん
です
。
だから丸飲みしちゃダメだってことですよ。どっちが悪い
かというのは、西側の意見が強くなりますよね。
絶対そうですよね。
それは
そう、ね、あ、もう当たり前ね、アルジャリーラの話でもね、何でも、そういうことなんですね、インテリジェンスというか情報社会はね。はいはい、だから一つのことを信じては、うん、ね、右が左だ、共産党だ、うん、あれだとか、うん、何々党だとか、それも一つだけ、うん、両方まだがってやるような、うん、私み、両方まだがっていうか、うん、別に差別なくね、うん、まあ、情報を仕入れるというか、うん、まあ、あれしてる、私みたいな、うっとしくなる。なぜかというと、小さいクラス分けしたいんですよ。で、A チームと B チーム、C チームを作って、こいつはやや右より、こっちは左より、で、コントロールしない。本当の左はもっと左あるのにね、日本は日本だけの枠でやってる、まあ、ある人が言うと茶番劇をしてると、右も左もね、日本国内でと。というのはありますよね。
まあ、確かにね、そういう、まあ、ちょっとこう思想をコントロールするみたいなね、まあ、よくプロパガンダと言いますけど、そういうのもあるとよく聞きますよね。
ワクチンでのね、うんうん、逆にワクチンでとんでもないことが、うんうん、逆にワクチン打ったがために被害が出てるという人もね、うんうん、世界ではもう当たり前でちょっともう中止したりしてるのに、うんうん、まだ
そうやね、まだ
属国日本としてはやらされてるみたい感があるよ。
接種券がまだ送られてきますからね。
いや、それは食もそうなんです。
はいはい、
これを気がついたのは、食の自給率の話とか、買わされている、牛肉の餌をね、日本国内で作ることを減らしていって、官僚や安倍ちゃんや誰かが政権が悪いわけじゃないんですよ。その上を見ないってなんですよ。ここは重要ですよね。 で結局あの自給率がものすごく低い、ね、小麦やいろんなものを買って動かされてると、
ね、
はい、兵糧攻めされてるというね、
確かに
昔 の, あのお城でいう兵糧攻めされてるようなことが行われてと、やっぱりそこがこの24太郎の ね、それを
伝えたいというか、ね、
少し、
はい、
あのまあ、やられる前にね、私がよ、まあ、そういうことなんです ね、
いやね、でまあ、結局ねこのドラマはね、うん、何が言いたいのかいうのはこのノンフィクションライターによるとね、はい、自衛隊に入隊してほしいみたいなねそっちに持っていってるんじゃないか、まあ、これもプロパガンダの一つとして、まあ、自衛隊の別班というものをかっこよく見せてそこに憧れる人を誘い込みたいみたいなことを言ってありましたね。
じゃあ金の動きだけ見ましょうか。
はいはいはい、
あのね、僕も立派だと思いますよ。あの自衛隊志願されている、
まあまあ、
それは神風特攻隊の方々、僕はにお国のためでとかね、そう あるんです。いやあるでしょ。
まあまあそれもね国のために動いたわけですからね、皆さんはね。
だからね、まあそれもあるんですけど、まああのちょっと先ほど言ったやつと リンクするとね、あの日本ではフランスではね、まあ、こう階級同士が真っ向から対立が伝統的にやこうぶつかり合うとかね、いうのはいくつでもあったんですよ。で実はあの今フランスでもエリート層がフランスの大衆と完全に分断した状況を作り出して、そのこうやってるところあるんですけど、日本はちょっと少し違いましてね、多少ね、
はい、
あのこうなんていうか昔からですね、そう一応市の交渉とかありましたけど、村社会なので結局、同族意識というかそういうところが大きく本当はあったんですよ。しかしね現在はかなり教育による階層化が進んでいると
、まあそうですね、
でもしくは経済による階層化というのはお金持ち、
そうですね、そういうね、富裕層とかね、よく言いますよね、
そうなんですよね、だからこれねあまり行き過ぎると、一番良かったのはやっぱり中産階級、みんな中産階級で働けば給料も上がるし、あの40年前ぐらいですか、
ね、
35、40年前ぐらい、ね、この頃はみんな働けば、まあ、城でも車も買えるし、ローン、家のローン組んでも大丈夫だろう、給料がどんどん上がっていくという状況を作ってるんですが、ここで経済の話を少しいくと、やっぱり財政出動して円安が進むわけですよね、
今国債発行で、
そうすると日本が買い漁られていくと、
今はね、
もう特別価格でしょ、
今安い3割以上やね、
フェアやそんなセールやしなくても、日本は海外に、北海道で約静岡県ぐらいの面積買われてるとかいうことを何か書いてあったような気がしますけどね、中国、それは中国資本 ね、
国道がね、
いや中国だけ買ってるわけじゃないですよ、そればっかり出してるのはおかしい話ですよ、アメリカも買ってます、アメリカファンド会社もね、
確かにね、
そうすると京都もね、大変だなこれはなと、
なくなって
地元の人がやってない京都の店、
まあ、マンションなんかそういっぱいありますもんね、実際オークションはね、
はい、こういったことはね、はい、本当にいろいろ考えなくちゃいけない問題ですよね、
はい、じゃあここで1曲いきましょう、はい、はい、この曲は
この曲はですね、スタンダードでも有名な You Stepped Out of a Dream、ナシオ・ハーブ・ブラウンさんの作曲で、まあ、あの曲はね僕が大好きなマイク・モレノさんっていうあのギタリストの、あのバンドが演奏しているスタンダードの曲です。
最初の出だしがちょっとね変わった感じで、
あ、これはねちょっとねあの映画音楽でもあったんで、この曲時代が、でこの You Stepped Out of a Dream というのは夢から覚めてと、
なるほど、なんか夢の中の声やったんですね、あれは。
いや夢の声ではないんですけどね、あのとにかく、あの夢から覚めてと、
なるほど、
その通りなんですよ、
なるほど、
まあ、我々はね人生でね、まあ、夢を追いかけるとか、アメリカンドリームやジャパニーズドリームとかね、チャイナドリームとかね、
若者に必要ですけどね、
あると思うんですけど、まあ、結局は脅かされてると、戦争と戦争や何かがあれと一緒で、まあアウター狩りをして、まあ、有名選手にしてあげる歌手でアウター狩りをして、まあ、こっちはいけると思ったらあげてもらう、いろんなところで大活躍してマスメディアになる、で、まあ、まずいことを言い出したらスキャンダルが出る政治家もね、まあ、こういうシステムは先ほどのね、まあ、あの そういった
いや本当ね、
自衛隊だけではなくてね、やっぱりそういったものは
あるんですかね、
ありますよね、
これなんかね、今記事が出てますけども、この自民党の石破さん、あの元ね、もう防衛省の大臣ですが、取材に対してこの別班が存在すると即答したって書いてますね。まあ、テレビ番組ではあるともないとも言えませんがって言ってありますけど、
そうですね、
こんなことを言っていいんですかね、本当に。
昨日の赤旗新聞ですか。
あ、これ赤旗新聞ですか。
これ系ですかね。
あ、なるほど、なるほど、
ね、
いや、こんな話を。
でも、番組ではあるともないとも言えませんがね、公共ではね、と発言したということらしいですね。まあ、まあ、影の軍隊、
影の軍隊。まあまあ、なんかドラマで映画ではよく出てきますけどね。まあ、具体的にあったとしたら、まあまあすごいことや。この人たちが日本を守ってるというドラマの中ではね、
確かに、まあ、設定でしたけど、それは言えないことはない、ただそれは一部の人のためであるっていうところがね、やっぱり夢が持てないんですよ ね。だから、まあ、でも若い人たちにはあんまり してもらわなくて頑張ってもらったらいいか。でも結局将来それ騙されたまで馬車馬のようにね、その人のためたちね、ちょっといくらかお金持ちにさせてもらったり、なんかご褒美もらってメダルもらったりしてね、まあ、馬車馬に働かざるを得ないんですか ね、
まあ、そういうとこを維持するためにも巨額の費用がいりますからね。
どうですかね、三木沢さん。いすいません、三木沢さん、すいません、振っちゃった。
びっくりされますね。いきなり振った
ちょうどね、我々のこの放送室の横が三木沢室 で、ね、うん、あのちょうどベテランの方にやっていただいてるね、て放送も遅れる、ありがとうございます。
まあでも本当ね、いや、まあまあこういういろんなねドラマが あぶり出してるというか、そういう事実をね、
同盟国
出してますけど、
よく同盟国っていうのは結局、あの俺の部下っていうことでしょ、射程っていうことでしょ、薬剤さん用語で言うと。そういう言い方の方がおもろいかもしれない、
ね、あ、同盟という名の、
もう全部調べられてて、俺の言うた通り動けよっていうのが日本の姿みたいだね。
アメリカと日本ということですね、それは。
ちゃんとワクチン打てよとかですね、マイナンバーで全員あの紐付けしろよとか ね、そういうことがあるん、ありますよね。
まあ、さまざまな。
いや、銭出てますから。
ね、
いや、その人たちも、そう、命令する人たちも、お金でコントロールされてるの決まってるんですよ。
結局、アメリカ大統領もそうやっていう話ですね。
種がある、種。
なるほど。
種は銭であったり、脅しであったりするわけです。それによって人間動いちゃって、自分が出世するとか、ね、あるわけなんですよ。それがね、だからね、僕は誰かが書いてたんですけど、生まれてきて全て不平等だと、家柄、お金持ち、お父さん、お母さん、お金持ち、その国、貧しい国、アフリカに生まれる、何々ね、貧しいところに生まれる、金持ち生まれる、寒いところ生まれる、あったかいところ生まれる、日本に生まれる、北京生まれるというのはかなり違うわけですが、
違いますね。
でね、ある人が言ったんですよ、銭がなかったらやっぱりダメなんですけど、一つだけ、勉強するっていうことだけは自由です、それだけは平等ですよと。
そうですね、
ただまあ教科書がない国とかあるからあれなんですけど、ある程度の国からは勉強することが平等だから、勉強しないやつはもうダメなんですよ。
なるほど。
まあ、今いろんな知識をつけると、
ね、インターネットも普及してますから、情報仕入れようもったらできますもんね。
まだね、スマホがない国もたくさん、ね、まあ、普及してない国もあるんですけど ね、
結構スマホはね、
でもね、スマホない時代も勉強したんですよね、はい、我々一生懸命、ね、図書館へ行ったりいろんなところで、それと書いてある本があるわけですよ。今は出せないかもしれないけど、真実書いた本があるとかね、戦争のことについてとか、最近は割愛されて、まずいことは割愛されてしか放送しなくなって、でも古い文章を見ると、人工地震で新幹線遅れるとかね、例えばですよ、新聞記事があったりとかね、ある。で、本屋さん行けばね、人工降雨のちゃんと物理の仕組みにっていう本がありますよね、はい、僕まだ持ってるんですけど、ついこの間買ったところですけど、ちゃんと書いてあるとかね、勉強すればね、まあ、本当勉強だけはね、これはいいと思うんですよ、
ね、
だからもうで結局 3S、映画、まあ、これも映画ですけどね、ビワンとも映画ですけど、映画、まあ、これは映画じゃないか、まあ、
テレビね、
テレビとか、マスメディアとか、週刊誌や、 スクリーン映画、うん、そしてセックス、うん、そういったこともとか、うん、スポーツに熱狂させて庶民を騙す、うん、これはプロパガンダのエドワーズ・バーネーズさんがおっしゃっているプロパガンダの最もたる支配の方法であると。みんなが賢くなったらまずいんですよ、バレていくから、これこういうのもわかります。でこれをちょっとこういう番組で続いたりするとですね、うんうん、またいろんな嫌がらせがね、影なり裏なりでするから大変なことになるという、
そういう意味では、まあ、ある意味画期的な番組やったんかもしれませんね。
それまずい人はどうするかという、うん、政治家とかもね、あるんですけど、インテリジェンスでいくと、うん、対抗馬を潰していく罹患工作という、うん、間を離れさせると、あいつはおかしいぞと影で言うとか、うん、ちょっと変わってるとか、あいつは赤だよとかね、うん、いろんなことを言ってこう分断していって、うん、貶としめるというのは人物、組織、政党、相手をスキャンダルまみれにする方法はいっぱい今までも、うん、政治家を含めてね、うん、その暗殺劇も含めてね、うん、それはあるわけですよ、ね、本当に分断工作っていうことね、うん、やっぱり安倍ちゃんが悪いという人も安倍さんがよくいいことをしたこともちゃんと見るとかね、うん
まあまあ、安倍総理の方ね、
ああそうね、はい、うん、ただまあ政治家は政治家止まりの仕事しかしませんけどね、うん、やっぱりなぜかというと政治一応ね、うん、政治建前で政治で動いて、うん、政策でお金がかかって国家予算が動くのですが、うん、この国家予算を分取ろうとする人がいますよね、うん、その政治家を使ってね、はいはい、ということは企業がやっぱりね、うん、バックアップすると、うん、企業が悪いわけじゃないですよ僕は言ってる、うん、ただ仕組みをただ言ってるだけであって、うん、やっぱりそのためには動かすためには人を動かすためには情報でコントロールすると、うん、で情報支配するのは先ほど言ってたような別班とか CIA とかになりますよね、うん、こういう人が反対のことを言う人を潰していく方法があると、うんね、政敵を潰すとかね、そうそうで学者でも、まあ、上草さんのように、うん、違う人が応援してるから逆に、うん不当逮捕、冤罪不当逮捕で、うん、世間から葬り去るみたいなね、うんがね、どっかのね事務所ね、うん、若手俳優さんの事務所も、うん、生きてる時にちゃんと反論できる時にあれやってほしかったですよね。一方的にあいつが悪いというのは全く幼稚なマスメディアの手口、はいはい、ちょっとどうなのまだいつまでやんの、ね、こんなこと次韓国ぐらいでやるかな日本の週刊遅れてだんだんプロパガンダ工作
そうよね、生きてる間にしないっていうのも変な話でしたね。
もう少し工作員の話をすると、うん、やっぱりねいろんな、まあ、私も経験上ちょっといろんなことを、うん、やられた方ですから、うん、あるんですけどもやっぱり誰かやるときにはね戦争だってペキペキが攻めてくるミサイルを買って戦闘機を買えっていう罹患工作をして同じ手口でかわすとか、それは国家間であったりとか家族関係ね、人間関係、お父さんは大事おかしいかとかね、お娘さんとかね、会社関係を潰す時にもそういう CIA や公安調査庁がよく使う分断工作の手口と、まあそれはもう当たり前であると。であと戦争に関してやっぱりアメリカに従うアメリカ軍にね従うことで特権を得る日本の代理支配者がいるというようなことで、まあこういったことがたくさんね、まあ日本の官僚トップの人もせっかく東大を一生懸命勉強したから今更真実言ってその道外したくないでしょ。
そうなんですよ、
へなちょこもんと俺は言わせてみたいこと、へなちょこもんと真実言えないでしょ、ね、だからたまにね、うん、本当に真実警察にいた方でも、うん、いろんな警察内部の子でも本当で真実という人は
やめて
から、ね、ご立派、ね、あ武士道精神でご立派ですよ ね、うん、ありますね。あんまり組織としては言ってほしくないかもしれませんけどね、うん、いけませんけども、まあ、それは あるでしょ。
税務署でもありますよ ね、
それ
ね、
税務署でも、はいはい、いっぱいおるわね、
で出てから暴露する人ね
、はい、国税のやつもね、
はい、あります。
やっぱりそうちょっとね、うん、なんとも言えないですよね、
うん、今回のこれもね、まあ、面白いなことは公安って表の舞台じゃないですか、はい、別班は影の舞台なんですよね、はい、で影の舞台は言うたら 法律は乗っ取らないんですよね、はい、要は人殺しても全然 OK なんですよ。
そうなんです
こういう両方表裏があるのも大事なんか ね、 ね、なんかやっぱりこういう何かを変えていこうとするとい
やもう会社とかでやられたらたまりませんよ、うん、潜入工作員がね、ま
あ、そっちは大変です
よね。いやお茶の、はい、紙室にあるお茶のところにも工作員が若いやつが 2,3 年入って私辞めましたけどね、もうそれが 原因でやめましたけどね、人を無視するとかね、情報を教えて勝手に決めるとか、もう嫌がらせ散々してやめましたけどね。
うん、まあね、そういうこともね、
お茶の先生は別にとっても厳しいけどいい先生なんですけどね、うん、ちょっと余談ですけど、うん、そう、はいはい、原因が違うんです、うん、問題もそれ分かっておられるのか、うん、騙されるんですよ、うん、先生に取り入る社長に取り入って結局、うん、真ん中で悪いことするやつ、うん、おるんですよ、たぬき野郎が、たぬき野郎これ大丈夫か、大丈夫ね、たぬき野郎ちか、腹ゲーする二枚舌のやつがおるんですよ、うん、分かります二枚舌、
はいはい、
まあ、こうやって悪いやついっぱいおるよ、うん、本当に、ね、なんかの汚いよね、うん、
まあ、そういう世界をやっぱりきれいにしていくこともね、まあ、我々の一つの使命かなと。
いや、もうその場だけをね収めるために嘘ばっかり言う人もいるから、はい、まあ、それは、うん、いいかもしれない、分かんないよね、それは、
まあ、なんとかね、やっぱりちゃんと知っていただくことがね我々の使命かなと思っておりますんで、
いや、はい、一応ね、事実は事実を知って、うん、ショックを受けるかもしれないけども、うん、知って頭の隅に行って、うん、それで、まあ、よりよく美しく清く、清いばかりじゃ魚はすまないという、また和尚さんもおるけどね、
そういうことも、
和尚さん何やってんだ、あんたです、汚れてんのかって、ひょっとしたらそうか、何でも取り入れる右も汚いも清いもないんだという理論からいくとね、考え哲学のかな、その教えから言うとそうかもしれないけども、やっぱり見え分かりますよね、汚れてる空気とか精神とか見えてきますよね、汚れてると見えないんですよこれ、まあ、私が清いって言うわけじゃないんですけども、まあ、ある程度清いの、まあ、ある程度のように努めてますんでね、生き方として、
まあ、大事ですね、はい、まあ、そういう意味では、まあ、今日はねちょっといろいろとラジオ番、あ、テレビ番組とか取り上げましたけども、はい、まあ、いろんな意味で幅広くね多面的に見ていくことも非常に大事だと、片一方に偏らないと、
だから一つの情報はよく噛み砕きなさいと、食べ物をよく噛んで、ね、消化よく栄養にしてくださいよ、ね、自分にと、
それが本当に
体を崩さないように ね
正しいのかどうかをしっかり見ていきたい、
できるだけ清く正しく生きる方が、うん、はい、世の中がくすんでいきますから、そうですね、カオスで、
はい、う
ん、
ということで、
エントロピーの法則ですか、
はい、ありがとうございました、はい、じゃあ今日の
地球を守るためにも ね、そうですね、では追求法太郎、はい、ウーの、は
い、ありがとうございました、あ、優作と
太郎でした、また来月お会いしましょう、
失礼いたします。